はい、こんにちは、大竹誠です。今日はもう7月の1日水曜日、今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして水曜日は
今日からエコバッグ持ってくるようにしてみたよ、伊藤麻子です。
エコバッグ、
コンビニがね、袋が有料化、今日から
ね。ああ、そうなんだよね。
で、それ昨日思い出して、ちょっと前に買ってたんですけどね、エコバッグちゃんと使ってみようと思って、でテンション上がる可愛い柄の、
可愛い柄
持ってくの忘れちゃうの、
ね、忘れちゃう。だ、財布だけ持ってコンビニ行ってる勢には非常に苦痛でござる。
はってなんだよね、
はい、
でも今日ダミツも貸し袋がなんかあれだね、エコバッグというかなんか、
そうなんです、
自分の持ってくるバッグでお菓子を詰めてたね。
はい、もうしょうがないよねって思って、
怠け者がデザインされてましたよね。
怠け者がデザインされてました。私は怠け者のエコバッグを持つ権利があります、
うん、どうして？
怠け者飼ってるから。
飼ってると、
そうか、いるのか、家に。
家にいます。
そうだ、忘れがちだけど、
はい、
いるのか、
それがね、今すごい匂いしますよ。
何や、
雨に濡れた古新聞の匂いします、
怠け者は、は
い、なんで家の中いるけど濡れてくの、
なんか湿気湿ってる。
怠け者洗うの、洗う洗濯っていうか、なんていうの、
洗濯、怠け者
多分洗濯したら、私は職場には来れないぐらいの悲劇が、
ダメージ、
はい、いや
噛みつかれたりってこと、
はい、暴れるんですね。
すごい、
洗濯、でも洗濯ってなんていうの、あれ、
ノーフロ
シャンプーってなんていうの、
フロ
あ、ドライシャンプーです。あのシュッシュして
をやったんがいいの、
はい、すんごい嫌がりますよ。
ああ、そうなの、
怠け者だから。ああ、
すごい昔偉かったおじいちゃんの介護って感じです。
ああ、やってくれてるのは分かってるけど、
はい、
感謝はしないのね。
そうです、時々垣間見える鬼太郎教授みたいな、
まあ、それは分かりやすいわな
そこは理解したんだ、
すごい嫌がる。ああ、
でもスーパーで、はい、なんかこれ聞いた話なんだけど、はい、なんかスーパーの店員さんが大変みたいだね。
そうなんですよ、
まあ、いろんなこと聞かな、買った後に、はい、いろんなこと聞かなくちゃいけないらしいね。
そうかそうか、
うん、だからまずあのレジ袋どうします、はい、使います使いませんって聞いて、
何枚いりますかとか
で聞くじゃない、
はい、
でいりますなんていう、
有料になりますと、
はい、有料になりますって、はい、うちは有料ですっていうような答えなしでね、
は
い、で一回、量を見て、でこの袋でよろしいですかと、大きさが、
はい、ね、LMS、
ね、
大変
で、この袋でちょうど入る量ぐらいだと思ってこう言うんだけど、まあ、それじゃちょうどいっぱいになりそうで余裕がなさそうだと言うと、うん、ちょっと大きい方は、
はい、
こっちは5円ですみたいな。
そうか、うん、大きさによって袋の値段違うお店もありますもんね。5
円3円2円パターン多いですね。ああ、
でじゃあこちらでって言うと、大きい袋を渡しちゃって中身が結構スカスカになったりすると、うん、ま、え、ちっちゃいのでよかったじゃねえかみたいな、
めんどくさい、
やんわりクレーム入れられたりするんですかね。
わからないけども、
言ってくださればよかったのにみたいな。いやー、私ちょっと多分イラチアサコはバイトができないな、多分。
聞いたら、でもだから、
ね、大変だ。
こう一つね、条件が変わると、はい、現場はそれに対して3つも4つもいろんなことを現場化しなくちゃいけないっていう、
はい、
ことになっちゃうね。
ただでさえね、うん、今アルコールだ、うん、フェイスガードだ
ー、そうそう、
ビニールかけてね、
はい、多いのに。
だからもうコンビニ、うちの近所のコンビニは、うん、あの袋の大きさはこちらが決めますって書いてあります、
うん、あ、もう、そう、
聞かないで、
俺が決める、
量を見て、うん、俺が決めるぜっていうのの丁寧語が書いてあります、うん、ちょっと言い方忘れちゃったけど、
は
い、
俺が決めるぜなんですね、
俺が決めるぜ、いや、そうすべきだよと思って。
あ、なるほどな、うん、自分でエコバッグ持ってたってな、でもあの間違えて入らないぐらい買っちゃう時だってあるだろうしな。
で、うん、後からやっぱ1枚とか言うとまたレジ大変だしね、う
ん、後ろ並んでる。
いや、
あ、そうだ、あの食料品は 8% だけど、
はい、
あの、
あ、そうだ、
エコバッグはレジ袋は 10% なんですよね、
うん、え、
え、
あ、そうなのか、
会計処理上は、
レジ
伝票処理上は、
あ、そうか、
レジ袋は
食べ物じゃないから。
食べ物じゃないから。
ああ、かかるね。消費税、ね。
めんどくさいも
まあ、レジではね、まあ、一括でですけど、はい、例えば、会社の経費で落としたときなんかは、別に処理しなきゃいけなかったりとか、
でも、まだいい。この話はまだいいです、はい。前の段階で今、トラブルが起きております。
何が起こってるの？
あのですね、イヤホンをしてたり携帯を見てるお客様はいらっしゃいます。
あら、
袋どうされますか？大丈夫です。
あ、
何が、
あ
とはエコバッグ持ってきました、お詰めいたします、渡しました、エコバッグ開きました、お虫が入っていました。
まあまあね、
エコバッグ洗うという概念があまりないという、まだ伝わ
って。あー、そう、
はい、
え、本当、
はい、
家帰るとひっくり返して干すけどねおばちゃんは
エピソードが、そんなエピソードゼロがいっぱいございまして、
う
ん、
あ、まあ、リバーシブルならいいのにね、一回買ったら
全部邪魔った
ばーって出したら、
あ、確かに
裏側になってたらね、はい、明日はこっちなのね、
はい、
蒸し入れないしな、
で外がね、日光で消毒されて、
いや、でもその
日の光で、
なんかあれだよね、イヤホンしてる人も多いよね、はい、そうすると、まあ、いちいち外してどうもみたいなことなんないからな。
せめて大丈夫ですの後に何か付け足していただきたいという切実なお願いを。
片方すぐ取れるけどね、今なんてワイヤレスの人が多いんだから、はい、片方ピッチって握ってりゃいいんだからさ、
うんうんうんうん、そうなんですよ。だから今それがなんかちょっと皆さん、うん、やっぱ袋に入れるサービスがあったりとか、そういう時に聞けないっていうのは辛いみたいです。
耳もな、イヤホンつけたり眼鏡かけたりマスクつけたり、耳も用途が多いよ近頃な。
確かに頑張ってる、耳頑張ってる、
耳痛えもんだってまだ、うん、
ここ本当の上の引っ掛ける部分とかね、うんうん、よく働いてると思いますよ耳 ね
本当はそんなための要素じゃないよね、耳って
フックじゃないですもんね、別にね、
フックじゃないね、飛び出してるけどね、
フックじゃないんですか、
引っかかりやすくなってけど、
女の人はそれにね、もうなんかイヤリングつけたり、もうピアスつけたり、
そうね、私なんか穴開けちゃってます、
ブラブラブラブラします、
ブラブラしてるから、
要素が耳大変だね、
耳で、耳タブが大きい小さいで、服耳だね、
うん、
金たまるよ、
お金たまんないねとかも、
いろんなこと言われちゃう、
いろんなこと言われて、
あらぬ差別を受けますよ。
ああそう、
はい、
ああ
耳、もうそうね、ああ、そう考えると耳偉いですね、
偉いよ、だって本来の用途と全然違うよ、
全然違うんだからなんでこんな引っ掛けやすい形にしちゃったんだろう、
そうだね、
持つ、持つとこみたいですよね、
そうそうそうそう、うん、本当にお鍋の持つとこみたいな、
はい、いやいやいや、まあね、まあレジ袋から離れちゃったけど、街は大変です。
本当ですね。
まあね、もうきつい話じゃなくて、いい話もしなくちゃいけないよね。
何する？いい話。
壇蜜さんのお宅から、秋田のさくらんぼがね。
美味しかった。
秋田のさくらんぼ。
そう、山形じゃないですよ。
秋田のさくらんぼ。
秋田のさくらんぼ。
十文字町のさくらんぼ。美味しいさくらんぼ。
味が濃ゆくてね。
味が濃くて美味しいさくらんぼ。
美味しい。
美味しいですね。
はい、
でも、あれですね。番組にはね、リスナーからもね。
いただいたばかりなんですよ。
美味しいさくらんぼがね。
はい。月曜日かな。
負けない。
うん。いや、
負けない。勝ち負け。みんな美味しいね。
これはね、
うん、
まあ、秋田のは美味しいですよね、
美味しい、
美味しい、
あれはどこだったっけね、
あの方は埼玉にお住まいだけど、どこのだったかはちょっと定かじゃないですね、
あ、そかそか、
多分山形、負けない
有名だからね、はい、うっかりね、
しかも有名で美味しくて高いから負けてる、
でもさ、もうさ、あんなた、ね、変な言い方だけどさ、まあ、桜もだけじゃないけど木になる実でだよ、
はい、
ね、あんな赤い色してさ、うん、しかもあんなに美味しく作ってさ、
小さな粒でね、
小さな粒をさ、宝石みたいに箱詰めてさ、
綺麗、今もう本当に高級なやつ、うん、笑っちゃうぐらい整列してますもん ね、きちんと、
いいとこにね、うん、住んでますよやつらは、
っていうかあれだよね、ただの木の実のくせしや
がって。いやいや。ただの木の実ですよ。
あんなに水分を含んでぶら下がるなんて、
もう
素晴らしいよ。
改良に改良を重ねたのかね。
は
い、
でもさくらんぼを送るにはちゃんと理由があるんですよ。
あ、何があるの？
賄賂。
賄賂って
どういうこと？
だから私がちょっとちょんぼしても大丈夫なように文化放送に賄賂を送っとけばいいだろうってお母さんが言ってました。うんうん、
お母さんが言ってた、は
い、家族ぐるみで
割と大規模だったの個人じゃないん
だって一人でラジオやらないのも一、うん、人だとすぐ首切られるから、うん、アナウンサーを人質に取った方がいいってお母さんが、
うん、お母さんすごいアドバイスを
それは太田さんと一緒にやってるラジオのこと、
はいはい、
太田さん人質なの、
はい、人質簡単にそうそう簡単に首は切られないだろう。
それも後付けじゃないの。最初からそういう理由なわけじゃないもんね。
でも意外と最初から言ってました。
なんて
人質だって、
うん、じゃあ合ってんだ、ね、
そう、もう数年前から言われてました
すげえなお母さん業界のこと考える人なんだね、うん、
人質商法
生きること
つけ届け
付け届け袖の下
うん、わかったわかった
分かった、
この話はね、うん、最初レジ袋で暗いちょっとね嫌だから明るくしようかなと思って、はい、秋田のさくらんぼ美味しいねって話し始めたんだよね、
はい、俺ね 俺一生懸命いい話しようとしたんだよね。
最
後は陰謀論になっちゃったのね。これが
袖の下話にな
って、うん、お前の
せい。テレビでいっぱいほら賄賂やってっからさ。
賄賂やってこれ誰が何
誰が配ったとかさ、
公職選挙法違反買収のニュースが
飛び交ってるから胸の谷間にお札をねじ込んだんだよ。
いやいやいやいや
だとしたらさくらんぼは入れにくいね。入れちゃうからね。
さくらんぼは美味しいねなんだこのくくり
今も言うのかな、あのさくらんぼのヘタ下で結べたらキスがうまいみたいな、うん、
あ
昔昭和そんなのありましたよね。ただなどうして結べるのかが分かんなかった、うん、
できる人はねできるんだけど、
うん、なんでできんだろう。なんでできんでしょうね。短くて
俺イラチだからあんなのや、あの一回でも過去に一回だけぐらいかな。
練習しました。
練習はしてないけどできなかったね。もう15分ぐらいでできないと思ってやめたね、う
ん、いや15分よく頑張りましたよ。むしろ
15分頑張った。
やっぱキスがうまいって言われたかったのかな俺はね、
そんなんじゃねえ
でも生涯でありますキスがうまいって言われたこと
ねえよそんなことは。
いや今ある感じのお答えでしたね。
キスがうまいなんてことはね。
じゃあ今日キスがうまい人を募集しましょう、
はい、どうやって
どうやって募集する
の。どういう風に褒められたかとか何ができるかとか、はい、
自分で桜も買ってきて下で結んで写真を撮って送るの、
はい、そうです。それか文化放送の玄関に来てもらって
ダメでしょ
うか。でもエッチがうまいとかキスがうまいって褒められたら嬉しくないですか。
いや何の話がエッチがうまいとかそれは下手よりいいでしょう。
下手って言われたことありますか。
下手はどうですかね。
うまいはどうですかね。すごい宙を見つめて
これ個人の感想だからね。
個人の見解です。
数がすごい多いわけですかね。大竹さん
いくらだって、はいね、いやいやあのいくらこっちがうまいやったりと思ったところで、はい、相手はそう思ってないかもしれないしね。それはもう分かんないよね。
うまい下手じゃないんですか、
ね、闇の中なんじゃない
ですか。でも大竹さんしてやったりって思うことがあったんですね。
してやったりがあったんですね、うん、
今漏れちゃいましたね。
ただ漏れですね。
上げたり下げたりこの間うちはね早い大竹とか
速
竹とかいろいろこと言われてる早竹とか言われながら今日は何かい
馬
竹馬竹あいいね
馬竹
馬竹誠
馬竹誠
いいですよ私は早竹でもう何でもかんでも早いだ
早、
はい、まあ、早くて助かったわって言われます私は。はい、はい、それで
確かに早漏は心の茶柱ですよね。
早漏って言うな、うんね、はい、名前出さないように
名前、
はい
うん
はい、ソーロング、
はい、朝子は、
はい、
なんだっけなんかお前近頃よくテレビで歩いてないかあれ、うん、あちこちあれ、あれ前からやってる。いやコロナで後でも歩いてるよな、
はい、うん、再放送がほとんどだと思います、うん、ずっと再放送、うん、いや自分も、うん、あこんなん旅行ってたんだっていうぐらい、うん、自分の旅番組の再放送、うん、この3ヶ月めっちゃ見ましたもん、
うん、旅行ってました。
よくわかんないけどバス停探して歩いてるやつあるじゃん。
サンドチバンとかとですよね。
あれ本当に歩いてるな。あれ
めたくそ歩きますよ本当に。なんなのっていう、うん、本当にノーカットで8時間番組ぐらいやってほしいですもんね、うん、歩き続けてるから
ずっとやってんだ。
ずっと歩いてるしずっと喋ってるし、うん、サンドウィッチマンとか仲いいのでもう長いから、
うんうん、
それも含めもうつまんなくてもいいから全部流してくれっていうぐらい歩いてますもんずっとバス旅のはずなんですけどね。
バス乗ってないじゃないですか、
ま、そうなのよ。その飲食店見つけないと いや乗れないから
変な話だけど面白くなくてもいいから流してくれみたいな感じちょっと時々あるよね
いやだってこんだけ歩いたんだからそっち描いてつまん
え8時間歩いて何時間放送するんですか、
う
ん、
2時間番組だから、はい、で CM もあるからね、うん、きっと1時間半ぐらいなのかな、うん、どうなんだろうい
やだってそうやって飯食ったりいろんなことしてるからね
そうです
そうだ歩いてばっかじゃないですもんね歩いてばっかじゃない
から、うん、足パンパン
パンパンですね。で、しかもなんか、ちょうど3回連続で行った時があって、一月に3回。2回サンドイッチマンで、1回高俊さんのに混ぜてもらって。
誰がレギュラーなんだよ。
サンドイッチマンさん。
お前がレギュラーじゃないです
か。あそこにさ、レギュラーみたいな。
そう、だからちょっと、一月3回は、レギュラーより多かった。
ほぼ週1ですよ。
いう時がありましたけどね
すごい坂道とか山とか歩いてないなんか知らないけど
そうですでなんかちょうど寒い時に東北に行きがちだったんで、うんう
んうん、やっぱなんで東北選んじゃうんです
かこっちは選んでないけど大人が選んでるから寒いよだから昼と夜でも温度違うし、うん、山だから、うんうん、あとやっぱり真っ暗になるんで山道って、うん、
あそっか
絶望的なんですよ、
ね、真っ暗になるね
はいで大体ね、うん、よくあのスタッフさんすごいのがよくその路線見つけたねっていうぐらいゴールつくじゃないですか、うん、バス停の最後、うん、終点、うんはい、そこで終わるんじゃなくてそこで降りて飲食店探すんですけど、うんうん、大抵ゴールがなんか山奥で何にもないんですよだからそっから2つぐらい戻って歩いて飲食店を見つけるから山降りてってあそこに光がとか言って、ね、走って
すごいですねあそこに光がって今あんま使わないですよね言葉として
なんか光ってる、ね、
なんかあるよ
お店じゃないの
でな窓から覗いたりして入れてもらいますそうだから、
あれも
ゴンキツネの世界ですね手袋買いにか、
まあ、愛の人になんかこう理由は何時に日本にとか、
はいはい、
それからあなたの家まで連れてってくださいとか
あお家ついてっていいですか、
うん、お家ついてっていいですかとかさなんか金かかってる感があんまりない
まあまあ確かにね、まあ、
お話聞く番組とかお家訪問したりってのが増えましたよね、
うんうん、あ一般の方がね、うん、出られるっていうの多いかもしれないですね
サンドイッチマンはお風呂に入る番組もやってますもんね
お風呂いただきます
ねえ
サンドイッチマンよく風呂入ってな人ん家の風呂
歩いてお風呂入って飲食店行くんですか
そうそうそう
これなんか新聞で誰かが書いてたんだけどさ、
はい、
でその行くお宅は素人の家だったり、
はい 一般の方ですよね、
一般の方だったりしてお風呂入ったり一般の人についてってそれでその家の中見たり生活を聞いたりしてるわけじゃない、うんで前さ、ね、昔ね昔はねそれ相手素人じゃん、
うんはい、
で昔はこれも雑誌なんかに書いてあったんだけど昔は素人がテレビに出るっていうのは、うんまあのど自慢とか
そうね
金婚
観光
そうそうそうそういう
クイズ番組とかね
クイズ番組とか
仮想大賞
ね、
まあ、仮想大賞
そうそうそう
団地クイズ、
まあまあねうん、そういうのしかなかったじゃん
確かに
でも今はお風呂訪ねてったり、うん、あなたのお家についてっていいですかと
確かに、うん、プライベートね
そうなんだよ
確かに
変わりました、ね、
今まではクイズで頭の良さとか、うん、歌のうまさとかプライベートじゃない部分をテレビの素人が担ってた
わけ、ね、才能の部分ですよね、
は
い、
でも今は素人が担ってる部分はプライベートだと、
うん、確かに
お宅の家の中どうなってんですかとか
あとちょっと人生なんか伺ってね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
ね、
で お話しくださるじゃないですか、うんうんうん、ああいうか、まあ、だからオンエアになってんでしょうけど、うん、そうですね、うん、
そうなってくると、まあ、素人の人のプライベートがテレビで流されるみたいなことになるとまあ随分様変わりというかね かなりなんて突っ込んだ
はい
形で番組が作られるとまあそれがまたまあちょっといろいろ話題になった番組あるけども SNS とかいろんなのにこういろんな形で広がって話題を呼んでいくっていうね、うん、そうもプロと素人の境目がなくなってしかも素人のプライベートが 構消費されるみたいな。
じゃあもう芸能人いらないね、うん、
まあいらなくはないと思うけども、まあその兼ね合いだよね。
うん、
うんうん、全部素人じゃできないからね、それは。
ああいう人たちってお金もらってんですかね。
どうでしょうね。
グッズ曲のグッズ
ノベルティ
とかね、どうなんだろうね、も、う、の、ん、によっては。
わかんないね。
わかんないですけど、まあね。
でもポツンと一軒家だからな。
そうですね。上からね、天から見られてね、見つけられてね。
地図で見るとオタクだと思うんですけど、これうちじゃありませんよ、なんていうね。
確かに。だから、一般の方とかだとそういう SNS で思ったよりこんなに反響がとかいう方いっぱいいらっしゃるでしょうね。
もちろんね、それがね、
びっくりなさる方多いんじゃないかな。
山の中のどっかでね、お蕎麦さんやってたりね、それでお客さんが来るようになりましたとかね、いい評判ならさ、
そう、そうですね。
まあそれは全然ね、ああよかったなと思うけども、まあ、いろんなことが飛び交ってるわけだからね。
来ちゃったりする人とかね、いたら困りますよね。
何する人？
来ちゃったりしたら。
来ちゃって、
うん、あ、お店じゃなくてね、普通のお家でね、
一般のお家で。
ああ、そうはね、困
りますね。
そうだよね。あ、
怖いよね。
ね、
うん、確かにな。
あなたお茶出してくれたじゃないですかとか言われて、いやいやいや、ちょっと待ってくださいよみたいな。
なんか、はいはい、いっぱい買っとかなきゃですね。
いや、いいね、そこは別に。
お前訪ねてこねえから、うちに。
うち訪ねてこないんですか。
来ない。
訪ねたら何かあげますよ。
お前ちはほんの行かない。
配達してくる人には必ずジュースとかあげるようにしてます。
ああ、偉いね。
偉いね。
そうね。あ、そんなことするんだ、ジュースあげたりね、うん、
あとちょっと見せたり、
うん、
何を、
胸元、
うん、胸元、
何とは言わない、ちょっと見せる、
うん、わ、何だろう、うん、何だろうな、
R1 あげたりするよね、しない
か。戦うね。乳酸菌に、乳酸菌にも戦ってもらわないと。
乳酸菌をね、あげないといけない。
ダメだって言うんだ、こういうとこで商品目出しちゃう、ね。
いや、今の大竹さん。
お前、俺か、俺が言った。
馬竹。
馬竹。はい、太田さん、
はい、はい、うん、今日はまず朝日新聞デジタルの記事をご紹介しますが、うん、東京都は昨日、新型コロナウイルスの次の波、うん、第2波への警戒を呼びかけるための新しい指標を公表いたしました、うん、医療提供体制の状況を重視してそれぞれの項目を総合的に分析するとして、警戒を発する際の具体的な数値の基準は設けない、うん、専門家による分析を踏まえて、都は必要に応じて不要不急の外出の自粛といった注意喚起を、まあ、総合的な判断で呼びかけていく方針ということなんですね。で、感染拡大がピークだった3月下旬から4月と比べて、医療提供体制がちゃんと確保できているということで、当面経済活動を優先して新しい休業要請などは求めないと。で、東京都は全業種への休業要請を解除した6月19日までは、週平均で1日あたりの感染者が20人以上になると東京アラートを発して、まあ、50人以上だったら逆戻りして休業を再要請する事態になると、まあ、数値基準を示していたんですが、うん、まあ、ここ1週間ずっと都内の新たな感染確認は平均50人以上と高止まりしているんですけども、うん、東京アラートも出さない、それから休業の再要請もしない、じゃあどうすんのっていうことで、まあ、新しい基準、数値は出さないけど新しい判断の材料、これを公表したと。で、現在の状況について東京都は警戒すべき段階とは言うものの、新宿や池袋などの夜の街関連での感染者が多くて、市中での感染が広がっている状況ではないというふうに説明しているということですね。
数値基準設けないの大丈夫なんですかね。
まあ、ちょっとこう一般の我々からすると、何をもって危ないのかなとか大丈夫なのかなという基準はまあなくなるというか、分かりにくくはなりますよね。
ちょっとドキドキしちゃった
ですよね、はい、
まあ、あちこちのラジオ聞いてると、なんで東京アラートって何だったんだってみんな言ってるね。
みんな言ってますね。
町場で一人だっても、もう東京アラートって何だったんだあれ。
餃子アラートまでね、流したのに。そうだ、
こっちはね。
餃子まで発展してたのにね。
餃子
いいんだけどさ。
な、こ
っちは餃子アラートになると食べたくなります
。何だったんだっていうのと、それから今ね、壇蜜が言った数値目標を設けないと。
うん、
大丈夫ですかね。
数値目標を設けないってどういうことだと。
じゃあ何を
何を基準にするんですかと。
ってなっちゃうのは気のせいですか。
数値目標以外何がある基準にするものって。え、
雰囲気、
ムード、ムード、
ムード、
総合的な判断ですよ。なんとなく。
ふわっとしてるな。
肌感。
肌感覚。
下着じゃないんですから
。なんとなく。
エア的な。
エア的なもの。空気。
空気。
もう実に日本人らしいね。空気で判断してください。
ファジー。
やばいですね。
ああ。まあね、今までね、まあ、あのコロナでいろいろやってきたんだろうと思うよ、
はい、
で数値目標も設定してそれであの要請を出したりね、まあ、お願いの段階だけどいろいろ出してきたわけだ。でここに来てあの何を言ってるかっていうと自粛よりも自衛と言い始めたわけだ、まあ、自粛っていうのはねまあ、どういう受け止め方がいいのかって言ったら、まあ、自粛要請しますみたいなね、あの都側のなんかね、うちはこういう対処の仕方しますよみたいな。で、それが自粛より自衛って言い出して言ってるわけだ。と、すいませんでしたと。あの、丸投げしますと。自衛してくださいと。
ああご自分で。
ご自分で。ね、
ご自由に。
自分でやってください。
自己責任でっていうことですかね。
責任はあなたですと。ね、まあ言ってるわけだ。
都市伝説みたいな、
うんはい。いやいやいや、まあね、手がなくなって専門家のね、委員会も解散したり、
はい、まあ国の方の専門家会議はもう廃止ということですよね。
国の方は解散したり、まあ手立てがなくなっていったと。まあそれで、まあ、巷で聞くのにはその感染者数は夜の街が多いですというようなね、
うん、
まあそれは夜の街がそうなのかもしれないよ。でもこれを例えばだよ、まあ、ということは夜の街の人たちは気をつけなさいみたいな意味合いがちょっと出てきますよね、はい、これがもしだよこう老人福祉施設なんかで起こったとしたら、はいうん、ねそういうところがあの危険ですって言うのかよと、
うん
ね、例えば幼稚園でそれがあったら、はい、そこが、ね、半分以上占めてますと、うん、言うのかよと、
うん、
俺は思うわけだよ。まあね、夜の街一口確かに感染者多いと、だから調べると余計にね、調べたら PCR で調べたら余計にそこが出てくるっていうのも分かるけども、うんはい、なんかその大部分をちょっと夜の街みたいな言い方に、
はい、
なんかこうちょっとずれ込ませてるような気が俺はするんだよね、
うんうん、
もうちょっと全体的な、まあ、東京だから、まあ、あっちこっち調べてみても感染多いのは東京近県大都市にね、
はい、
そういうところはやっぱしもうちょっと違うなんか方法論みたいなのをっていうのは、
うん、
ずいぶん前、まあ、専門家会議あって、はい、いろんなことがあって自粛要請を検討に検討して重ねて出したわけだ、
うん、
今はそれと同じような状況なのに東京アラートも出さないでっていうなんかあの自衛してくださいみたいな、うん、それはもうもちろん経済がねもうこれ以上逼迫してて回らないとか、はい、いろんなことはわかるよ、はい、でも、やっぱしさ都で知事でさ都があるんだからさ、うん、うちはこういうやり方でやりますと、ね、それがこうみんなの、ね、意見に沿わないこともあるかもしれませんと、
うんうん、
でもそうでもしない限りこのコロナっていうのは、はい、随分この先も、まあね、今後感染者数が増えてて50人ってずっと続いてて、うん、どうすんだろうと思うよね、うん、これで自然にこうね、少なくなっていくのかな
っていうのがまずわからないですもんね、
うん、
その落ち着くっていうのがまずわからないけど、うんうん、みんな手探りで始めるのはやっぱり保証がないから
そうなんだよね、
うん、もう前に進むしかないって。でも
まあね休業要請もね、まあ、要請だけでももうただね休業要請解除になって 3密を守って劇場を開いて、はい、これ言っとくけど開いてだって赤字だからね。
そうそう、
客席開けたりね、
はい、赤字だからね、はい、これ今ね、はい、うん、ここをだからどうするんだと、まあ、従ってますと、なちっちゃなお店でもこのソーシャルディスタンスを守ってたら赤字だからね、
はい、お客さん半分か半分以下ですかね、うん、入ってくる、はい、うん、
もともとちっちゃな店は大きくできないからちっちゃくしたんだからね、店を、はい、
ああそうですね、
だから8人しか入れないんだからね、うんうん、
それなのに椅子にバッテンつけるのはできないですよ、うん、もうこれ以上
一個一個ね、バッテンついてるもんね、はい、うん、はい、まあでもなんとかしてくれっていう声はあちこちから聞こえてくるね、う
ん、はい、あまり時間がないんですけども、うん、あの産経新聞の記事、うん、はい、中国の立法機関全国人民代表大会全人代、うん、こちらの常務委員会は昨日開いた会議で香港に導入する香港国家安全維持法を全会一致で可決成立させたと、もうすでに施行されているということなんですが、まあ、あの50年間高度な自治を香港に認めて一国二制度ということを言っていたんですが、ちょうどその23年経って50年にも満たない間にもう実質的に一国一制度になってしまったということで、まあ、尼崎運動のリーダーだったアグネス・チョウさん、シューテイさん、まあ、23歳の若さで日本語も堪能ですけれども、うん、あの SNS には日本語で投稿を続けたというふうに、天声人語では書いてあって、うん、仲間たちや私がこれから危険な状況になる、日本の皆さん、自由を持っている皆さんがどれくらい幸せなのかを分かってほしい、本当に分かってほしいと繰り返しつぶやいたということもありました。
はい、太田さん、あのアメリカとか日本はどんな反応してるんですか。
アメリカ、うん、日本は重大な懸念よりも踏み込んだ遺憾という言葉を使いました、うんうんうん、でアメリカのポンペオ国務長官は、うん、その一国二制度は実質一国一制度になってしまったということで、うんうんうん、香港に認めてきた優遇措置をわずかな例外を除き撤廃するというふうに言っています、まあ、あのイギリスや EU やオーストラリア、世界各国からも批判や牽制の声が上がってるんですが、非常に厳しい事態ではあるということですね、はい、自由に物が言えなくなる香港になってしまう、はい、う
ん、あの日本もね遺憾の意を表していると、はい、ね、まあ、これは日本もちゃんとそういうことを表明すべきだし、これからも、うん、まあね、こういう人権問題に関することだから、うんうん、大きな声を、まあ、この国も上げていかなきゃいけないと、まあ、よその国ともね一緒になって、それともう一つ、アグネス・チョウさんが言って、さっき太田さんが言ったね、仲間たちや私がこれから危険な状況になる、うん、これから危険な状況になるだよ、それから日本の皆さん、自由を持っている皆さんがどれくらい幸せなのかを分かってほしい、本当に分かってほしいっていうふうに送ってきてるよね、うんうん、やっぱりあれだよね、うん、まあ、いろんな SNS とかいろんなことでこれから日本もね結構厳しい状態になるかもしれないけども、それでもこの国には菅官房長官がね遺憾の意を示したように自由があるわけだから、それで今香港の自由を運動している人たちは自分のなんかいろんな履歴を消してる、
消したりしてますよね、
しないと、そうすると終身刑だからね、これ
一番重たい刑は終身刑だそうです、
ね、はい、みんなが大きな声を上げる必要が本当にあると思います。さあ今日も始めましょう。